藤井福でーす。
いい福でーす。二人合わせて、かぶっくです。今日も張り切っていきましょうね。
このスタートは何なんですかね。
後で説明します。
はい、よろしくお願いします。
初めての株式。
明けましておめでとうございます。井村美希です。さあ、いつもと違うちょっとおかしなオープニングの入りでしたが、この件に関しましては後ほどご説明させていただきたいと思います。ということで、2019年も初めての株式、皆様どうぞよろしくお願いします。改めまして、先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の黒神こと藤本信之です。
はい、
井村さん、お正月何されてますか？
もう三が日は働いてしまっていたんですけど、うん、年越しは大梅市にあります御嶽山でロケをして、はいはいはい、そのまま朝まで普通に巫女さんとしてアルバイトしてましたね。
なるほど。
とか、あと遊び行ったりとかしながらも、ただ株がいろいろ上下したりとか大変だったので、さっきようやく5番の寄り付きで、うん、セキュアベイルさんを、
はい、
今日は1月7日月曜日ですので、うん、1つだけ入りました。
なるほど、はい、まずは入ってみたということですね、うん、
ちょっとドキドキですが、はい、この後お見守りいただけると助かります、
はい。
さて、この番組では株式投資について気にはなっているけれど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。それでは、初めていただけの15分、レッツゴー。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1,2,3。それでは藤本さん、新年最初の初めての株式、よろしくお願いいたします。今日のテーマは新年早々ということもございまして、2019年を考えるです。株式市場っていうのはやはり様々なスケジュールに左右されることと思いますので、2019年どうなるかっていうのを藤本さんと一緒に考えていけたらなと思います。
はい、まずは飯村さんに2019年に起こるですね、はい、主な出来事、これをご紹介していただきたいと思うんですが、
はい、はい、まず3月29日、イギリスが EU から脱退。5月1日、日本で皇太子成仁親王が即位、平成から新元号に改元。6月7日、2019年 FIFA 女子ワールドカップがフランスで行われます。はい、6月28日、G20 が大阪で、8月24日から8月26日が G7。そして9月20日から11月2日、ラグビーワールドカップ2019が日本で、そしてアジア初開催として行われます。10月、これちょっとわからないですが、消費税 10% に増税かというところですね。そして11月16日から11月17日、APEC というスケジュールでしたが、この中で藤本さん、最も気になるスケジュールというのはどちらになるんでしょう？
まあ確かに消費税というのは非常に気になるところではあるんですけど、うん、はい、実はやはりですね、この5月1日、平成から新元号に改元というところなんですよね。で、改元するということは、今までだと天皇陛下亡くなられ、崩御されてたので、やはり喪に服すっていう部分があったんですけど、はい、今回はハッピーなんですよね。
そうですよね。
非常に、平成最後のっていうのが分かってて、うん、まあ新元号最初のっていうところなので、基本的にはですね、まあ景気にとっては大きなプラスになるのかな。
はい、
ただ一点問題があるのが、うん、ここ10連休なんですよ。
要は止まってるわけですよね、市場とかも。
そうなんですよ。で、市場がですね、全く10連休になってしまうっていうのは、はい、まあ僕生まれてからないですし、うん、多分日本の株式市場が始まってからですね、10連休したことって多分ないはずなんですよ。
なるほど。
とすると、一体何が起こるかわからない、うん。で、その間、そしたらニューヨーク市場も休んでくれればいいですけど、
そうですよね、
休んでくれないんで。
とはいかないですからね。
とはいかないんで、とするとですね、まあ大きな変動のある可能性がある。
うん、
今回、例えばお正月でもですね、結局6日間休みだった。
はい、
で、来たらですね、暴落して始まったっていうことがありましたよね。うん、とすると、やっぱり年末のところでちょっと閉じる動きあったと思うんですよね。はい、今回10日間ですからね。しかも、まあ、 他の国もやっぱ年末年始でやっぱ取引高減るんですよ、もともと。だけど5月は減ることもないので、と考えるとどうなるんだろうという。
でもその10連休の手前でガクーッと市場が落ち込む可能性があるということですか。
普通に考えるとそう考えますよね。やはり株式を持ってですね、やはり10連休行って遊んでるうちに大変なことが起こるとですね、やっぱみんな泣いちゃうと。
はい、
まあ、今回なんか FX やってる人、朝起きた瞬間倒れそうになったかもしれないですよね。
あの104円でしたよね。
そうですね。4円5円動いちゃった。これ25倍レバレッジかかってるので、
はい、
もし目いっぱい行ってたら、朝来たら証拠金がゼロになってたという、フルに行ってたら、え？という状態だったんですよね。やっぱそういうのがやっぱ怖いので、
はい、
そう考えるとですね、まあ株式は FX のようにあれはないですけど、うん、だけどニューヨークダウがどんどん下がっていって、日経平均2000円安からスタートなんていうことだってありえなくはないわけですよね。
そうですよね。うん、だからなんか私も、うん、今日1月7日ですけど、前日まで なんか月曜日、うん、1月7日の月曜日は上がるよっていう予想をいろんな方がされていましたけど、うんうん、またそんなこと言って、
うんうん、
蓋開けたら違うんでしょみたいな、そういう警戒感の中、うんうん、株をやらなきゃいけなかったので、うんうん、怖いですよね。どうなっちゃうかわからないっていう。だから
逆に言えばその手前が上がって、近づいてくるとですね、やっぱり下がるんじゃないのかな、うん。で、終わった後は何もなければですね、急騰するのかな、なんていうのはですね、現時点で思いますね。
ああ、取り越し苦労だったよねっていう上がり方をするってことですね。で、この5月1日に新元号になりますよって予告がされるっていうのも今までか、うん、未だかつてないことですもんね。
まあ4月1日ね、発表ということだと思うんですけど、うん、まあ僕の予想はですね、アンケートというやつですね。安倍さんなにですね、安倍昭恵さんの、うん、一番最初の文字と後ろの文字を取るとアンケートなんですよね。
ああ。アンは良さそうですね。アンネーとか。
うん、アン
と
かね、うん。で、K の方も恵まれるという字なんで、安らかに恵まれる。素晴らしい元号だと思いますけどね。
音の響きはいいですけど。
いいと思いますけど、多分気づいた瞬間に、ふざけるなという人がいっぱいいそうな気がしますね。
そうですね。
はい。
何の話だったんですか他何かありますか、
うん、まあ、あとは相場テーマっていうのはですね、いろいろ出てくると思うんですけど、僕が今、相場テーマと一つ思ってるのは、はい、洋上風力発電ってやつですね。
洋上風力発電。
はい。風力発電、今まで山の上でですね、結構あったとか、
うんうん、
街中にはないんですけど、はい、要は海の、ま、際のところに立ってたりとかなんですけど、これを海の中から。海の上は風がビンビン吹いてますから、はい、これでですね、風力を回して発電するっていうのが、2020年、21年に向けてですね、まあ、大きなプロジェクトが動きそうと。例えば秋田県沖とかだと、500万キロワットとかっていう、バカでかいですね。なんか丸ビルがですね、60本ぐらい立つんですよ。東京の丸ビルの百何十メーターってビルありますよね、
はいはい。
あれと同じぐらいの大きさの風車が60本ぐらい秋田沖に立つらしいですよ。そういうのが出てくると、ちょっとこういうの相場テーマになるんじゃないかなと。いう気がしますけどね。
こういうの面白そうですけど、船とかが大変そうですね。はい、なんかそういうのはないんですか、ね、
船は、通らないところで、岸から1キロぐらいのところしか建てないので、浅いところに建てますので大丈夫です。
わかりました。ということで、いろいろ今年はニュースが、大きいニュースもたくさんありそうですので、そのあたりちゃんと目を通しつつ、いろんな相場テーマも皆さんチェックしていただいて、何かいいものがありましたら、ぜひ番組の方にも送っていただければなと思います。それでは、ここでお知らせです。株式投資に興味があるけど、とっつきにくくて様子見している方、投資を始めてみたけど、勉強不足を感じている方、そんな方にぴったりのサービスが、株式会社アルクが提供する会員制オンライン動画コンテンツ、価値株塾です。プレミアム会員なら最新の投資家育成カリキュラムに沿って当番組パーソナリティ藤本信之さんが講師を務めるオンライン動画をお好きな時に閲覧できます。さらに藤本さんが監修するメールマガジンを毎週お届け。その他月1回実施予定の藤本信之勉強会への参加も可能です。価値株塾プレミアム会員の会費は月額固定で税込み3万円。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック、または03-6825-5655、03-6825-5655、株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。 なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。
初めての株式。
さて、そろそろですね、はい、オープニングの件を、ご説明しなければならないんじゃないかなと思いまして、ご説明させていただきますが、12月12日の放送で、勝手にですね、決まってしまいました、M1 グランプリ予選出場の件なんですが、二人でマーケット漫才で出場しようかっていうことだったんですけど、これ本当にやるんですかね？年明けもまだこの話が続いてるってことは本当なんですか？
やりましょう。もうこれはもう
やります。
はい。まあそのためにですね、まず決めなきゃいけないことが二つあるんですよ。一、はい、つはやっぱりコンビ名。
はい。
コンビ名が必要ということと、どちらがですね、ツッコミとボケを演じるか。
ああ、重要。
これ両方ともツッコミとかで成り立たないんで。
成り立たないですよ。
ボケボケだとこれもなかなか成り立たないと。
これなんか誰が決めるんですか？これだってどっちが、うん、よりまともかみたいなことですか？
いや、そんなことないですよ。そんなことない。まともじゃないですよ。
より、うん。じゃあ、どっちがどっちですか？これ誰が決める？
やっぱり飯村さんがあるじゃないですか？
私が、うん、そうですね。やっぱ、うん、教えていただく立場ですしね。うんうんうん、ボケは私になるんですか？
まあ、それはもう仕方ないかな。突っ込まさせていただきますので。はい。しっかり突っ込まさせていただきますので。
仕方ないですね。はい。しょうがないで。受け入れるしかないですね。
はい。で、うん、コンビ名はですね、この話が出た時に、リスナーの皆さんに案を送ってって呼びかけたんですけど、はい、今回から本格的にですね、うん、募集したいなというふうに思いますね。
いやー、もうリスナーさん巻き込んでっていうことだったら本当にやらなきゃいけないんですね。
うん、そうなんですよ。
で、今日のオープニングなんかは、うん、その時送ってくださった、うん、今年4バイヤーさんの案で登場させていただきました。
株服、ね、
株服かわいいですよね、うん、これ、うん。もう真っ先にこれ送ってきてくださったのは、なんて愛のあるリスナーさんなんだろうって思いましたけどね。うんうん、
まあ、ただやはりもっとですね、いろんな案の中からですね、うん、せっかくだったら選びたい。
そう、高輪ゲートウェイをそうやって決めたようにですか。
そうですね。結局高輪ゲートウェイも、あれ、何位でしたっけっていう。
あれ、100何位か、13位とかでしたっけ、うん、もっと低い。
もっと低かった。そう、
なんですね。で、なので、ぜひとも皆様、ちょっと真に受けていただいて、うん、引き続きアイデアの方ですね、お待ちしております。コンビ名ぜひとも送ってください。
は
い、
決定したコンビ名をですね、応募した方には、はい、飯村さんのですね、はい、生写真にキスマークをつけてプレゼントさせていただくという形になりますので。
どこにも需要がないですね、それ。
もし、女性がですね、決まった場合は、僕の生写真に、僕のキスマークはいらないかなとは思いますので。
いや、そこはダメでしょう。やりましょう。今時
やりますよ。男性であれば飯村さん、女性であれば僕という形で。
それ、これ言ったことによってコンビ名来ないとかないですか？
はい、嫌がらせかという。
そうです。不幸の手紙を送ることになっちゃいますからね。もう今時アイドルもやってないと思うんですけれど、はい、ぜひとも、いろいろなんかプレゼントも考えますので、ぜひとも送っていただければと思います。はい、番組でご紹介させていただきました銘柄は、私が考えました銘柄となっておりますので、実際の投資のご判断はご自身でお願いをいたします。お送りしてきました初めての株式、今日はここまでです。ぜひとも皆さん、マーケットに関する疑問やコンビ名などを送ってきてください。番組ウェブサイトで随時募集しております。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
分かるようになる15分間、
来週もお楽しみに。
初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りしました。